ザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
私たちね、毎週ここ来てね、来るとね、大体うちの奥さんがここローソン行ってくれるんですよ。でこのねコーヒー買ってくれるんです。これ飲まないとなんかね日曜日始まんないんですよ。最近参ったなと思ってね、別にこれ自慢するために持ってきたわけじゃないんですけれども、ですね、ある大学の教授がですね、生徒たちにクイズを出したんです。まあこれはカップですけれども、これを壺と見てください。ここに壺があるそう言ってですね、これをこう置くんです。そして教壇の下からバケツを持ってきます。そして岩が入ってるんですね。その壺の中に岩をゴソゴソと入れるわけです。そしてこう聞くんです。さあ問題です。この壺はいっぱいでしょうか。こう聞くんですね。で、ある生徒はそうですねって言うんです。で、ある生徒はいやいやまだ入りますよって言うんです。で、何が入りますか。いやまだ小さいものが入ると思います。正解です。そう言って今度は下から小さな砂利を持ってくるんです。その砂利をジャーって入れるんです。縁までいっぱいになりました。そしてこう聞くんです。さあ問題です。この壺はいっぱいでしょうか。生徒たちはなんとなく分かってきます。まだです。まだ入ります。もっと小さなもの入ります。なんだね。はい。砂とかはどうでしょう。正解。そしてまた下から砂を出すんです。砂をもう一度入れます。ガシャガシャガシャってかき混ぜます。ドンドンドンって叩きます。砂が入ります。また砂を入れます。今度は満杯になります。さあこれでこの壺は満杯でしょうか。どう思いますか皆さんっていうんです。ある生徒はそうですね、でもある生徒が手を挙げていや違います、まだ入るものがあると思います、そういうんです。すると先生が正解、下からペットボトルを持ってきます。そして縁いっぱいに水を入れるんです。そしてさあどうでしょうかって聞くんです。おそらくいっぱいですっていうわけですよね。そして、その教授はこう言うんです。さあ私はこれをあなた方に見せて何が言いたいか分かるかいって聞くんですね。そうすると一人の生徒がはいって手を挙げて、じゃあ君答えてごらんって言うと、はい、おそらくその壺は私たちの人生を表しています。私たちが今やっていることがあります。でももっと他にもできて詰め込むことができるんじゃないか、そう先生は言いたいんだと思いますって言うんですね。そうすると先生はこう言うんです。近いけど不正解こう言ったわけですよね。まあそうも取れるかもしれない、でも私が言いたいことは違うってこう言うんですね。そしてこう言ったんです。壺は私たちの人生においての時間を表している、いわば一日の時間だ。じゃあ岩は何だろう。その岩は動かないもの、つまり大切な時間である。あなたの人生の中で動かないものが必ずある。大切な時間がある。それは家族との時間、大切な人との時間、自分が大切にしている仕事、また他の時間である。もしあなたが、自分の人生の中で大切ではない時間にたくさんの時間を費やすと、大切な時間に割けなくなる。でも壺の大きさは皆変わらない。例えば大人も子供も会社の代表も社員も先生も科学者も億万長者も、この壺の大きさは変わらない。24時間しかない。大切なものを先に入れなさい。さもなければあなたは大切なものを失うことになるって言ったんですね。まあ、これはですね、これから夢をね抱いて羽ばたいていく、そういう若者たちに対する重要なメッセージです。なぜかっていうと、私たちって詰め込むのはね結構簡単なんです。でもその中から優先順位を決めていく、その岩であるような動かないね、動かしたくない、ある程度ある意味その大切にしたい時間っていうのは必ず優先にしておくべきだ。じゃないとその大切じゃない時間にたくさんの時間を費やすと、 時間は24時間しか1日与えられていないから、その大切な時間さえも割けなくなってしまうっていうことですよね。ね、この中でドキッとしてる人もいるかもしれない、配信を、ね、見てる方も、ね、いるかもしれないですよ、ね、さあ、あなたの壺の中の岩は何ですか、ね、もう一度これ私たちも、ね、思い返すといいかもしれません。さて、今私たちが見ているこの使徒の働きはパウロの活動を見ています。いわゆるパウロの伝道を見ていますけれども、あのパウロの壺の中の岩って何だと思います？おそらくね、それはね、伝道です。神を伝えることです。聖書の神を伝えること、イエス・キリストの救いを伝えること。もう多分ね、パウロの壺がこうあったらね、もうその大きな岩がたくさんあったでしょう。どれを見てもね、そういう聖書を教えること、弟子を作ること、ね、そういう伝道に時間を割いた人だと思います。まあ、なぜそう言えるかというと、もちろんパウロはたくさんの手紙を残しているからです。そしてパウロはね、結婚も しなかったんですね。シングルで、いました。パウロは、熱心にね、伝えていたわけですよね。さて、この神を伝えるということに燃えていたパウロ、そしてこのパウロ、この一行はですね、今日で、ね、アテネという地に入っていきます。ちょっと地図をご覧ください。これはヨーロッパ、ここはイスラエルですね。そしてここからずっと出ていって、そして、今アテネ、大きな丸いのはマケドニアという地方の、ちょっと下の方のアテネというね、ところまで今、来ています。この当時ですね、ローマ帝国において、このヨーロッパのこの文明、ローマ帝国の文明に対して、この大きな影響を与えた3つ有名な都市があったんです。一つがタルソという町です。タルソって何でしたっけ、ね、タルソってパウロが出身の町でした、ね、だからパウロはね、すごくこうたくさんのものをね、地元で学んだわけです。そしてアレキサンドリア、3つ目がこのアテネという町だったんですね。特にこのアテネは当時哲学とか芸術とかこの文学のね、発信地としても知られていました。そこで、持ってこられる材料も一流品、そしてそこで作られる芸術品も一流品だったわけです。つまりね、超一流をそのあたりで見れることができたんです。だからたくさんの人たちも集まってきたわけですね。今でも有名なのはパルテノン神殿という、ね、神殿ですよね。大理石の柱で作られた素晴らしい建築物だって言われていましたよね。当時アテネを歩いているとですね、野外美術館、野外博物館なんてね、そんなことが、ね、言えただってね、言われているんですけれども、集まっていたのはもちろんだから人だけではなかったんですね。ありとあらゆるところに彫刻品、そして偶像が集められていたんです。当時の風刺作家はこう言ってるんですね。人間を見つけるよりも偶像を見つける方が容易だった、ね、だからたくさんいたわけです。じゃあなぜそんなに偶像があったかというと、もちろんこれは芸術の街だったから。でもですね、今日のパウロの言葉にもあるように、あともう一つは宗教観に熱い人たちが集まっていたんです。当時で2000以上の偶像があったと言われてるんですね。だから2000以上の神々が拝まれていたというわけですよね。これはね、アテネの人たちの考えや文化、思想が、これ反映されていると思います。なぜかというと、例えばですね、何か問題が あるとですね、その専門の偶像を探したんですって。さあ雨が降らないぞ、あ、雨乞いの偶像ってどこだっけ、神様どこ、あ、はいはい、よし、じゃあここで祈ろうね。今度ね、なんかこう植物が育たないって言うとね、こう自然の神はどこだっけなんてね、お、なんか日照りがないの、おっしゃ、太陽の神はどこだなんて言って、それで祈ったんですって。だからある意味ね、すごく寛容だったんですよね、いろいろね。そしてね、まあ今日の箇所にもね出てくる知られない神っていうのにね、特に熱心に祈っていたと言われてるんですね。実はこの知られない神の祭壇っていうのは実際に歴史書にも残ってます。古代ギリシャの作家である、ディオゲネス・ラエル・ティオスという方がいます。この方がですね、Live for Philosophers ていうね、哲学者の生活という本を出しています。この著書の中で次のように説明してるんですね。 BC600 年頃、つまり紀元前600年頃、今私たちが見ているのは紀元、まあ、大体まあ 4,50 年とかね、そういう年代ですけれども、つまりこの今私たちが見ている今パウロの、ね、時代の600年前というわけですよね。600年前頃、恐ろしい疫病がアテネを襲った。町の指導者たちは彼らの、祀る数多くの神々のうちの、いずれかが怒ってその疫病を起こしたのだと信じた。神々に生贄を捧げられたが何の効力もなかった。その時エピメニデスが立ち上がり、その原因はおそらくアテネの人々が知られない神を怒らせたために違いないと主張した。彼はアテネに羊の群れを解き放ち、その羊が横たわるすべての場所でそこで知られない神に生贄を捧げるように命じた。そして知られない神のための祭壇が至るところで築かれ、その神に生贄が捧げられた。すると疫病が収まったっていうわけですよね。つまりね、じゃあ私たちが、拝んでいない神がいる、ね、その神が怒っている、ね、それはちょっと何の神だかわからない、だから私たちが知らない神ということで祈ろうって言って、それで祈った。そしたら収まったというね、まあ、そういう、まあ、歴史的なことがあった。なのでこの知られない神に対しても熱心に祈っていたわけですよね。今日の21節でもアテネの人もそこに住む外国人もみんな何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。新しい情報、新しい神々、そういうのも聞きたい聞きたいって言ってね、まあ言ってみればミーハーですよね。今の言葉で言えばね、寛容でありミーハーだったんです。あ、なんかこれね、現代の日本人にもなんかこれちょっと通じるものありますよね。 iPhone 何14? おー、いいね。ちょ、なのそれ。新しい情報。ね。またね、まあ、さまざまなね、神々が祀られているってことですもんね。今日の箇所でですね、この、そんな、このアテネの人たちを見たパウロの心が表されている箇所があります。それがですね、16節です。さて、アテネで2人を待っていたパウロは、町が偶像でいっぱいなのを見て、心に憤りを感じた。とあるんですね。これ憤りを感じたっていうと、どういう風なパウロの顔を思い浮かべますか？こうアテネの人たちを見て憤りを感じたんです。憤りっていうとちょっとっていうね、感じのちょっとしかめっ面みたいなね、顔ですよね。でもですね、これはもしかするとちょっと役が行き過ぎているのではないかという場所なんです。なぜかっていうと、新約聖書の言語はギリシャ語で書かれています。そのギリシャ語を直訳で英語に直すと stir っていう言葉なんです。つまりかき混ぜているっていう意味です。かき混ぜられたって言葉なんですね。かき混ぜられるっていう、まあ、例えば心の中がかき混ぜられるっていう時はね、なんか揺れるとかね、またこうかき、混ぜるっていうのは例えば怒りだけじゃないですよね。見てね、そしてちょっと悲しい時とか、また楽しくなっても心が揺れたりします、ね、じゃあこの心がかき混ぜられた、心が揺れたパウロの心情って何だったんだと思いますか、ね、おそらくこれを訳した人がおそらく怒りだったと感じたんでしょう、まあ、もしかしたらそういう心もあるかもしれないですね。でもパウロの心を見れば、パウロの今までしてきたことを見れば、パウロは愛を持って神様を伝えていたわけです、ね、そしてそこで、アテネの人たちがたくさんの偶像を拝んでいるのを見て、もしかしたら激しく悲しんだのかもしれません、ね、パウロはアテネの人たちを見て、こんなに文明的にも進んでいる、知性も高くレベルも高い、でも真実を知らずに空を切るようにさまざまな神々に礼拝を捧げている、ね、そのアテネの人々を見てね、大いに心が動かされて、憐れみ、そして悲しみの心でいっぱいになったんだと思います。心がかき回されたんですね。かき乱された。でもそれは今度は、それを、ね、見て、今度は真実を私は伝えるんだという熱意にも変わっていったんだと思います、 ね、だからもしかすると現代のこの日本や現代を見てね、パウロがねここにやってきたら、もしかすると本当にそんな思いでかき乱されるかもしれないです、心がね。よし、私がもっと真実を伝えようなんてね。では、賢くさまざまな知識にも満ち溢れていたアテネの人たちにパウロはじゃあどういうふうに語ったのか、ね、この内容をね今日は見ていきたいと思うんです。さあ、皆さんがこのアテネに、今日私たちが見ているねアテネに行ったらどうやって語ります？神様にあなたがあそこに行って語ってきなさいって言われるんです。そこに行きますよね。もうそこにいる人たちは賢いですよ。今で言えば東大京大、ね、ハーバードケンブリッジに卒業の人たちです。もう大学院マスタードクター行ってる人たちですよ、ね、もう何に対してもほぼプロフェッショナル人たちです。その人たちの前で語るんです。ちょっと尻込みしません、ね、僕だったらさあ何を語ろうかななんてね、とりあえず自分の生い立ちを話したりしてね、そんなことするかもしれませんけれども、じゃあパウロはどう語ったのか。パウロもエリート中のエリートです。だからパウロは神様から知恵をいただいて、彼の知識も振り絞って、彼は熱意を持って語ったわけです。じゃあどうやって語ったかっていうとね、今日の24節で、まずこの世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何か不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです、と語ったんです。つまりパウロは、私たちの神は私たち人間が作った神ではなくて、私たち人間を作った神である。だからこそこの世界のすべてを作った、ね、そしてもちろん私たちの助けもこの神はいらないんだ、ね、どっかにこうしまっておいて大事にしなきゃいけない、そういう神ではない。この天地万物を創造し私たちをお作りになった偉大な神なんだと、こうプレゼンしたわけですよね。あの、今日の箇所にもありますけれどもパウロはこのアテネという町に入ってたくさんのものを観察していたんです、ね、その中でもちろん偶像がたくさんあったわけですよね。だからパウロは、あなたは人間が作った像を今拝んでますよ ね。でも私たちは、私たちを作った神を拝んでるんです、ね。これを聞いた、ね、アテネの人たちは、ね、おそらく衝撃を受けたと思いますよ。おお、そういう見解かなんてね。パウロはですね、その賢いアテネの人たちに対して討論することはしなかったんです。これはこうですよね、ああですよね、聖書ではこうなんですよとは言わなかったんです、ね、まず自分の神はどういう神なのかをプレゼンしたんです。そしてそれはこの天地万物をお救いになったお方である、偉大な神である、ね、旧約聖書のイザヤという人物もですね、神はすべてのことをお救いになった偉大な神であり、他に神はない、こういう言葉を残しています。イザヤの45章の32節で、イスラエルは主によって救われ永遠の救いに入る、あなた方は恥を見ることがなく、いつまでも恥ずかしめを受けることがない、天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てた方、これを暴漠としたものに創造せず、人の住みかにこれを形作った方、まことに主がこう仰せられる、私が主であり他にはないと言ってるんですね。パウロは、私たちが礼拝している神はこの世界を作った神であると、ね、言ったわけです。これはね、現代の私たちが聞いてもね、私たちに問われていることだと思います、ね、私たちの神は、あなたの神はどの神ですか、ね、何かこう人が形作った神ですか、もしくはあなたを創造した偉大なお方ですか、ね、そして今日のポイントの2つ目に、私たちをお作りになっただけではなくて、傍観してらっしゃる方だけではない、ね、ただこう私たちを作って傍観してらっしゃる、神ではないんですよとパウロは言ってるんです、ね、私たちを最善な時代に、そして最善な場所に置いてくださる、そしてね、その一人一人の私たちをいつも見ておられるって言ったんですよね。 まさに昨日の、ね、運動会でもそうでしたよ、ね、こうやってカメラ構えてましたけどね、まあ、こう言っちゃなんですけれども、他の子はちょっとあんまり関係ないんですよ。昨日撮影した、ね、ビデオもまだ見返してないんですけどね、なぜか分かんないけど、うちの息子がずっと背中向いてるんですよ。背中をこうずっとなんか動いてね、真正面撮ろうとしてもね、全然それでまたこう向くんですよ、背中をね。こう綺麗に背中の絵が昨日撮れたななんて 思いましたけどもね。でも親の目ってそうですよね。いつも自分の子だけはこう見放さないね。私たちの神様もそうなんです。私たちをね、私たちが動くすべてをね、ずっと見てるんですよ。皆さんが大変な時も喜びの時も皆さんから目を離さないんです。でも安心してください。一人を見たらその人だけしか見れないわけじゃないんです。神様はすべての人を本当に愛する我が子として見てくださるわけですよね。そして最善の時代に、最善の場所に置いてくださるんです。皆さん、金ちゃんってご存知ですか？ちょっとありますね。萩本欽一さんでいらっしゃいます。まあ、喜劇王なんて言って、もう随分ね、年を、ね、今取られましたけれども、若い頃はね、もうほぼ金ちゃんの番組が多かったです。僕は小さい時もまだ金ちゃんの番組やってました。まあ、この萩本欽一さんは、まあ、若かりし頃結構こう苦労されたんですよね。特に学生時代は大変だったそうです。すごく家が貧しかったそうなんですね。なので、高校に入るともう朝仕事をして、早朝仕事をして、バイトですね。で、学校に行って夜もバイトをする。また朝起きてバイトに行って、学校に行って、そして帰ってバイトに行く。その毎日繰り返しだったんですって。もうね、いつしかね、もう金ちゃんね、萩本さんも疲れてしまったんですね。それでね、当時、まあ、別居していたそうなんです、ご両親がね。で、お父さんのところに行って、こう言ったんですって。お父さん、学校辞めたいって言ったんですって。そしたらお父さんが、うーんって言ったんです。まあ、当時厳しかったかもしれないですね。そしてね、こう言ったんです。うん、辞めてどうするって言ったんです。でね、辞めてどうするなんて聞かれると思わなかったんですって、金ちゃんがね。そしてとっさにこう言ったんですって。うーん、映画が見たいって言ったんですって、ね、そしたらお父さんが、うーん、じゃあ学校を辞める必要ないなって言ったんですって。それで、映画が見たいんだったら映画見てこい、学校行かなくていいからって言われたんですって。で、次の日に映画を見に行ったそうです。みんなが学校にいるとき、学校で勉強、一生懸命勉強してるわけですよ、ね、その時間にね、映画を見るって、まあ、優越感もありますよね。で、1日映画を見ました。で、帰ります。ただいま、うん。で、次の日起きます。今日も映画見に行くのか、うん、じゃあ置いてくぞ、お金を入れてくれるんです、お父さんがね。映画見に行くんです。何日か続きました。今度ね、近くの映画館を全部見切ってしまったんですって。なので、今度は電車賃をもらって違う街に映画を見に行くんです。それが何日か続きます。だんだんだんだん飽きてきたんですって、ね、そしてね、ある日ね、の夜にこう言ったんですって。お、今日どうだったって。うん、もうね、見たい映画なくなっちゃったって言ったんですって。うーんって。じゃあ明日どうするんだってお父さんが言ったんですね。そしたらね、うーん、明日は学校行こうかなって言って、学校にまた戻ったっていう話なんですよね。まあ、いい息抜きだったんだそうですけれどもね、結局ね、自分の場所が一番心地よかったんですって、ね。まあ、ちょっとね、休憩できてね、リフレッシュできたから、またね、スタートできたっていうことなんです。私たちもね、時々他の人と比べたり、ね、他の人がこんな素晴らしいことやってるなとか、こういうこと持ってるなとかと思うと、すごくね、羨ましく思う時もあるかもしれません。でも、その時にね、私たちが思い起こすべきことがあります。それはね、今日の、箇所でもパウロが言っているようにね、神様は私たちを素晴らしい存在として作ってくださって、そして今最善の場所に置いてくださってるってことなんです。そして最善の時にね、最善の環境に置いてくれている。今いる場所さえも神様は私たちに与えてくださった最高の場所なんだってことをね、思い返すべきですよね。まあ、もちろん私たちは失敗もしてしまいます。そして間違った決断をする時もあります。 ね、それは私たちがしてしまうことです。でもその後でさえも神様は私たちを、ね、に最善を、ね、与えよう、そういう目で私たちは見てくださっているわけですね。伝道者の書の3章の11節、これはソロモンの言葉ですけれども、こういう言葉がありますね。有名な言葉です。神のなさる言葉すべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業や始めから終わりまで見極め、御業を始めから終わりまで見極めることができないと言ったんですね。パウロ、私たちの神は傍観している方ではない。ただね、私たちが信じる、礼拝する、それで何もされない方じゃない、ね、私たちをいつも愛の目で見てくださり、いつも私たちに最善を与えてくださる素晴らしい神である、こういったわけですよね。そしてパウロはアテネの人たちに対して、それだけ私たちを愛し心配してくださる、ね、素晴らしい神であるからこそ私たちの神に立ち返りなさい、そう言っています。これは27節で、これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。30節で、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこでも全ての人に悔い改めを命じておられますって書いてありますね。この悔い改めという言葉は、もっと簡単に言えば方向転換です、ね、方向転換、私たちの心を方向転換するんです、ね、うわ、この神は素晴らしい、私たちをお作りになった神なんだ、そうあなたがもしその作者である神様に出会ったら、あなたの心を方向転換しなさい。今までは私たちは自分の利益のために自分が思う通りに思ったように歩んできた、そういう道だったし、そういう心だった、ね、その心を方向転換して神様と共に歩みたい、この神様の最善を受け取りたい、祝福をいただきたい、そういう道に進むように方向転換しなさい、こうパウロは教えたわけですよね。パウロは、誰でもいつでもあなたが神を求めてイエス・キリストを心で受け入れるのであれば、ね、神様は両腕を、ね、広げて待っていてくださるから、だからこそあなたたちもこの、ね、神に立ち返りなさい、ね、そう言ったわけですよね。だからこそこの今日の箇所を読む私たちにもね、もう一度ね、これは神様がね、パウロを通して語られている言葉だと思います、ね、私たちの神は私たちを作った方である、そしてその神様ご自身は私たちに最善をいつも される方である、だからこそね、私たちはいつもこの神様の心に立ち返るべきなんだ、ね、そういうメッセージですね。このメッセージを聞いて、多くの賢い、また芸術性も優れたと言われていたアテネの人たちも神様に立ち返ったわけです、ね、最後にですね、神に出会った科学者たちという、まあ、あの本の中から、アインシュタインを超えた科学者と言われるですね、電子物理学者のランドール・J・フィスク博士という、ね、方がですね、神様に出会った時の、お話をね、お証をちょっと紹介したいと思います。こうおっしゃってます。私は長い間真理を求めてきました。物理学を学んだのもそこで真理に出会いたかったからです。神なんかいないという考えにはどうしても納得できませんでした。こんなにも美しい世界が偶然の結果だとは信じられなかったからです。私自身が無意味な偶像以上の何者でもないという考えもありえないと思いました。その当時、なぜだか分かりませんが、聖書を読んでイエス・キリストについて知りたいという植え替わきが起こりました。論理的にも歴史的にもイエスの良い知らせはほぼ確実だと思われました。しかしそれだけでは真理とは何かということが分かるものではありません。聖書を読み進めていくと、それに応じて私の心の中の何かが共鳴し、今読んでいることが本当だと告げるのです。ある日、神を感じる出来事がありました。教会の礼拝に出席していた時のことです。私の魂の内側が喜んでおられるのを感じました。私は突然泣き出してしまいました。そのように深い、本当に美しい感動を味わったことがなかったからです。神が強く私に望んでくださっていたので、私はこの神を私の天の父と呼んでもよいのだと気づきました。神についての単なる知識にとどまらず、 今や神が私の友として分かるようになりました。宇宙において見ていた神の超越性は今は私の身近なものになりました。神の愛と臨在を深く味わっています。確かに神の偉大さはその創造の御業、宇宙の自然界、宇宙や自然界に見ることができます。私の今の願いはもっと神を体験したいということです。あのダビデが詩編の中で、私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを見、その宮で思いにふけるために、今はこの思いです、という、ね、言葉だったんですね。今たくさんの、ね、科学者たちがこの、聖書の神を信じ、イエス・キリストを信じています。でも振り返ってみれば、本当に有名な科学者たちもみんなクリスチャンだったんです、ね、つまり科学を通しても物理学を通しても、この神という存在を否定できないということですよね。あの、私たちは賢いから神を信じるんじゃないんです。神が分かるんじゃないんです。また弱いから神が必要なわけでもないんです。私たちの人生を歩んでいく上でも、私たち作品が作者と出会うことは必須条件なんです、ね、まあ、むしろ必然的であるということなわけですよね。そのようにして私たち一人一人が心を柔らかくして神様に、ね、心を向けるときに、ね、神様は私たちを受け止めてくださるんです。さて今週も私たちは、ね、お作りになった作者である神様と共に、ね、素晴らしい歩みをしていきましょう。一言お願いいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を素晴らしい存在として、そして最善の時に今置かれている状況に置いてくださっていることを感謝します。神様、どうか私たち一人一人を助けてください。なぜなら私たちは弱いものだからです。時々は疲れ、時々は苦しみ、どうしていいかわからないと思ってしまうからです。神様、そんな時に私たちがまずあなたを見て、あなたに助けを求めることができますように。その時に私たちの想像をはるかに超えたあなたの御業が私たちの人生を満たすことを感謝します。神様、どうか私たちが今週もあなたに期待して歩んでいくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間、それぞれで祈る時間を持ちましょう。